はい、時刻は1時50分。アップルの基調講演開始まであと10分を切りました。タックポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。マクウェブキャスター MC、そしてタック特派員の秀則さん号です。クイホワさんがお休みしている中、ポッドキャストを毎週配信し続けている大道さん、本当にご苦労様です。クイホワさん、ゆっくりゆっくり体調が戻られたら、毎週でなくてもいいので、また素敵なお声を聞かせてください。楽しみに待っています。リスナーの皆さん、マクウェブキャスターはいつお送りできるか約束ができない番組ですが、また今年いつかどこかでお耳にかかります。では、バイニャーン。
タックポッドキャスト始まります。2018年1月19日タックポッドキャストスピンオフ配信その12の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティのクイホワさんは現在番組をお休み中です。はい、冒頭はですねタックポッドキャスト特派員としていろいろとレポートいただいているマックウェブキャスターで虫も詰められている秀則三号さんからクイホワさんにメッセージいただきました。はい、秀則三号さんありがとうございます。また秀則三号さんにはどこかの au ジムでねお会いしたいと思ってます。そういえば AUGM といえば明日1月20日は私大道が代表を務めます AUGM 大阪の開催です。そこではですね1月に開催されたセスのお話をですね魚井先生と野々下さんにしていただく予定です。このセスでですねトヨタがアメリカ向けの一部車両で Amazon Alexa いわゆるエコーってやつですね、ああまたうちのアレクサ反応してしまいました、これが、サポートされるということが分かりました。まあいろいろですねこのアレクサをサポートできるようにはいろんなところが出てるんですけれども、トヨタ自身がですねアマゾンのこれをそのままフルサポートするというのはちょっと私もびっくりしました。2018年モデルのこの車載情報のアプリとしてこのこれを積むということなんですね。BMW もやるということを去年は言ってるんですけれども、このトヨタがねセスでこれを発表したというのは大きいなと思いました。でそれをまあまあまあ調べてるうちにですねそのセスでこのようにサポートするいろいろサポートするっていうなんか家電と融合っていうのがあったんですけれども、今ネットにつながる車っていうのがありますよね。そのネットにつながる車、かっこよく言うとコネクテッドカーというふうに言うらしいんですけれども、それに関するセキュリティがやっぱりだいぶ問題になってきてるんだということになってます。これですよね、この番組の初期の頃でも取り上げましたエアコンの温度を変えたりするっていうのをインターネットからねできるようにって、車のエアコンですけれども、ただそれはもしも運行系にそれがクラッキングされたら怖いよねって話しましたけれども、やっぱりそれが現実としていろいろと考えなくてはいけない時代になってきたということのようです。もちろんその詳しいことはねよく分かってないんですけど、今回いろいろ記事を読んでみると10年ぐらい前の、車向けのソフトウェア、いろんなソフトウェア積んでたんですけれども、そのソフトコードはだいたい1000行程度だったそうです。それが最近のこのコード運転支援技術っていうんですか、日産の車でね、ぶつかったとかいう話ありましたけど、そうなってくるとですね、1億行ぐらいのも書いてあるそうです。レベル5だってね、レベル1、1、2、3、4、5って話しましたよね、支援するにあたって、5ってことは完全に、なんですか、手離しでも運転できるような感じですけれども、そうなるとその場合の2億行ぐらい必要だということです。そうなってくるとですね、この車の機能が高度化してソフトウェアへの依存度が高まってくるとやっぱりセキュリティと思います。でこの車も IoT 機器と考えてしまうと、いろんな怖いことが起こるんじゃないか、いろんな怖いことというかいろんな問題が起こるんじゃないかというふうに考えれると思うんですね。先週取り上げたメルトダウンとかそんな話もそうじゃないですか。もともと別にそれがバグでも何でもなくて単に仕様だったものが何年か経って ここを攻撃してやろうっていうやつが出てくるっていうことなんですね。それと全く一緒で、今正常にソフトウェアが作動してるのは、まあ、当たり前ですけれども、これが攻撃者から見たら、おここになんか突っ込むとこあるやないかと言って突っ込んでこられたりするということもあるんでしょうね。まあ、どんなとこが攻撃されるかっていうのをちょっといろいろと見てみたらですね、インフォテイメントっていう部分を今車はだいぶ重視しております。インフォテイメントというのはインフォメーションとエンターテイメントの融合って、まあ、なんかカーナビゲーションのオーディオとかとそれと一緒になっていろいろできるっていう意味だと思うんですね。私も今車乗ってないんでわからないんですけれども、私もちょっとね一ビって乗ってたあのクラウンのアスリートっていう車なんかではその専用のカーナビ、トヨタが作った専用のカーナビが用意されて、まあ、カーナビからいろんなことを確かにできましたね。エアコンのコントロールすらカーナビからできるようになってたんで、まあ、それの、まあ、もっとすごいバージョンなのかなとは思います。そうなってきた時にやっぱりセーフティーとセキュリティっていうのはこれやっぱりなかなか共存は難しいんじゃないかというふうに言われているということです。どういうふうにねセキュリティを守っていくのかというと、一つの方法でこう提案されているのはサーバー側ではなくて車側、つまり IoT の機器側に、まあ、秘密鍵みたいなのを持たせて電子証明書と、まあ、くっつけてですね、こういう風にして認証しないと使えないような仕組みにするという風なことを考えられています。ただこれやっぱり利便性とは相反するところがあるんで難しいなとは思うんですけどね。でも今の話なんですけど、このコネクティッドカーっていう風になってくるとですね、どんな風に言ったんですかね、例えば車の乗ってる人の意図とは無関係に、例えば道路の管理者が60キロを制限にしたら60キロ以上出ないようにするとかっていうこともできるような時代になるのかなと思ってですね、まあ、ある意味そういう制限も大事だし、そこはクラックされる可能性もあるということもあるということで、ちょっと怖いなとは思いますよね。とりあえずその趣味と実績じゃないんですけれども、それを乗っ取ることにお金になるかなれへんかっていうことを度外視してですね、もうなんか自分の自己顕示欲だけのためにこういうの乗っ取ろうという人間はどうしても どの社会でも出てくるんでですね、そういうのは怖いなと思います。はい、そういうわけでこのコネクティッドカーというインターネットにつながる車、このセスでね、いろいろと話題になってるみたいですけれども、やっぱ安全性をまず第一に確保してもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年11月11日19時7分にリツイートした記事です。近鉄新型名阪特急2020年デビュー、外観は深い赤、居住性向上、マイナビニュースからの記事です。これはですね、はい、大道もよく利用して名古屋に行っております。近鉄名阪特急、まあ、停車駅によってね、高と乙に分かれるんですけれども、そのまあ多分高特急になると思うんですが、この近鉄の名阪特急ですね、ナンバーを出発して上本町鶴橋、その後、まあ、一番早いやつですと、津に止まって、そしてそのまま名古屋まで止まらないっていうものなんですが、これ近鉄の大阪線と近鉄の名古屋線、バイパスする大きなカーブで繋がるんですけど、だいたい2時間ちょっとぐらいで結ぶこの近鉄特急ですね。結構車両が古いんですね。アーバンライナーってよく聞きますよね。正時にナンバーを発車するやつですけど、そのアーバンライナーも今新しい方でアーバンライナーネクスってやつでも2002年製ですから、もう16年ですか。古い方ですと1988年ですから、もう30年選手の車両を使ってるんですね。それをいよいよですね、新しい車両にしますということなんです。これ楽しみですね。2020年ですから、あと2年後ですが、2027年にはリニア新幹線が東京名古屋間つながります。そしたらあれですね、私なんかはこれね、難波に歩いて行けるようなところに住んでますから、難波まで歩いて行って、この近鉄特急に乗って名古屋まで行って、 名古屋からリニア新幹線乗り換えるっていうのがね、なんかこう夢みたいな話ですけど、本当にできるかもしれないですよね。ちょっと楽しみですね。はい、この真っ赤な特急はですね、居住性って、まあ、居住、住むわけじゃないんだと思うんですけど、快適性をね、まあ、大幅にグレードアップさせるということみたいです。まあ、今でもですね、デラックスシートって言って、まあ、1編成に1車両だけあるんですけど、それたった500円で結構広いんですね。普通の座席は2列2列ですね。通路挟んで2列2列ですけど、そのデラックスシートだと、通路挟んで2列1列なんで、私いつも一人旅ですから、一人のとこ座るんです。はい。それのもっと良くなるそうです。もうまず本革を使用すると、このハイグレード車両ですね。今までいうデラックス車両は。そして前後の幅は、幅っていうんですかね、前後の場合距離だと思うんですけど、130センチで、今のアーバンライナーより25センチ広くなるそうです。で、電動リクライニングに電動レッグレスト、高さ角度調整付きのヘッドレストも導入しますと。で、大きなガラスで見晴らしも良くなりますよ、ということなんですね。さらにはですね、バックシェルっていうのをですね、設けるそうです。バックシェルってほら、ビジネスクラスとか飛行機なんかでありますよね。この座席が倒れても、この周りがこうグッと覆ってて、もう、新幹線のグリーン車でも新しい車では確かあったと思うんですけど、スルスルとこうね、横から覗かれないってやつですか。女性なんかほら、寝てる時にね、顔覗かれるのが嫌っていう方やっぱり多いと思いますんで、グーッと下げても横から見えないしっていうのは、これいいんじゃないんですかね。はい。というわけで、なかなかいいと思います。で、中間車両であったとしても4列シートですけれども、前後の座席は116センチで十分広いですね。本当に十分広いです。で、もちろん全席にコンセントを設けて、空気清浄機もついてる。まあ、空気清浄機はまあどこでもいいんですけど。で、インターネット接続サービス。無料の Wi-Fi ってことですけどね。これちょっと心配してるのはね、これ結構ね、近鉄大阪線ね、すごいところ通ってるんですよ。近鉄名古屋線になってからそんなすごい山は通ってないですけど、海沿いばっかりですけど。近鉄大阪線ね、こんな山の中走ってんのっていうところ走ってますから、時々携帯電話まで通じなくなるぐらい山奥なんで、本当にできるのかなって、まあね、航空機、飛行機でもね、インターネット、Wi-Fi 使える時代ですから、まあできるんでしょうけれども、まあ、そこはちょっと心配なんですが、できたら本当にいいですよね。楽しみですね。で、まあ今回はこのインバウンドっていうんですか、外国のお客さんのために、荷物置き場とかも作るということなんです。今確かにね、アーバンライナーね、荷物置き場とかないんで、大きな荷物持ってると不便なんですけど、それもあってか知らないですけど、私、アーバンライナー乗ってて、外国人のその団体だとか、そのお客さんってあんまり見たことないんですよね。なんかもう、ちょっと初老の方が乗ってて、なんかわけのわからんこと言うってイメージなんですよね。まあ、わけのわからんことって、なんかこの、ナバリで降りたいとかですね。いや、止まれへん中年とかっていう話があったりとしたことあるんで、まあまあまあ、その話はまあいいですね。で、6両編成と8両編成ってことなんで、8両編成復活するんですね。今とかアーバンライナー6両編成ばっかりですから、8両編成だとまた、さらに輸送力も増えて、面白くなってきますよね。楽しみだなぁ。でも確かにね、Wi-Fi も今使えないし、今ね、車内の座席にコンセントすらないですから、そこをどう考えるかですよね。近鉄のこの名阪特急の有利なところは、大阪市内のど真ん中、ナンバーから出発してるっていうことだと思うんです。新大阪って、まあ、大阪の人はご存知かと思いますけれども、いわゆる、大阪の北側の梅田の繁華街ですね。大阪駅前から行くと、淀川っていう大きな川を越えないとダメなんですね。なので、東海道本線は、京都から来たやつは一回淀川を渡って、で、また、今度また淀川を渡って神戸に行くっていうことなんですけど、その2回渡る鉄橋を使わないでいいように、この淀川の北側に新大阪駅を作ったって言われてますんで、ちょっと離れてるんですね。梅田から行ったとしたら、大阪駅から行ったらですね、JR だったら1駅、地下鉄だと3駅ぐらい。まあ、どっちにしろ10分以内なんですけど、それでも乗り換えの手間があるんですね。それに対してやっぱり何回も乗り入れてる難波駅はいいかなと思いますね。その、まあまあセントレアがありますけど、関空から来た人が、鉄仮面みたいなね、鎧みたいな、南海のラピートで難波まで来て、そのまま近鉄に乗り換えて、名古屋に。っていうことも行けますし、今は、阪神難波線、 西九条から難波までっていうのが伸びてます。それに乗っていけばそのまま神戸まで行けますんでね。なんやったら尼崎に乗り換えれば直通で姫路まで行けますから、そういう意味では有利なのかなーっていう気もしてきましたね。はい。というわけで2020年に導入されます近鉄名阪特急の新型車両、楽しみにしておきたいと思います。2018年11月11日21時43分にリツイートした記事です。 Google キャンパス内の車用自転車の仮パクが止まりません。 Gizmodo Japan からの記事です。これは Google の本社があるこの Google キャンパスと言われるところですね。ここのまあ広大な土地なんですけれども、ここには前からですね Google の中で皆さんが勝手に乗れる自転車、この移動用の自転車というのがあるというのはこれ有名な話です。 Google のカラーでね、赤とか黄色とかでその自転車があるよっていうのよく見ますよね。 Google 本社に行ってきましたなんていうホームページ見たら必ずその自転車があるって書いてありますけど、この自転車がですね仮パクされてるということなんです。はい。毎週毎週ですよ、100台から200台以上がなくなってるということなんですね。まあ、盗まれてるというか乗り捨てられてるというか、そういうとこなんでしょう。でいろんなところで探してみたらですね、なんとアラスカだとかそんなところまで行ってるということでした。これ困りますよね。まあ、性善説に基づいて今まではこの皆さんに自転車を使ってもらっていたようです。なのでこれ Google のキャンパスというか Google のこの本社地域っていうのは結構広いんですね。4万7000平方メートルですから、4万7000平方メートルってどんなもんかな、あれぐらい東京ドームぐらいですか、もっとかな、結構広いんですね。でその本社のなんですかね、地区以外にも近くにいっぱい Google の関連施設がありますんで、それを行ったり来たりするのにみんな当然のように自転車に乗っているということなんですね。でその当然のように乗っている自転車でいろんなとこ行くんですが、地域の住民の方も乗ってると。なんとこの市長さんですね、この地元の市長さんですら乗ってるということなんですね。いやいやいやいやいや。でこの取材の話によるとですね、いつもねこれ駅まで行ってで自転車に乗って帰って一晩借りたりすることもあるなんていう地元の人もおるぐらいですからね。まあまあまあまあ、そのそういうことあるんでしょ。で Google はあまりにこれじゃひどいと、まあ、あんまり大変なんでということで、この自転車を管理するために GPS トラッカーですね、 GPS でどこにあるのかと分かるような形にするということにしたそうです。さらにはこの紛失した自転車を探すのの専門の社員さんを30名も雇うそうです。30名ですよ、すごいでしょ。まあ、最近あのねうちの番組を取り上げましたドコモのあのIC カードでピッて予約しとって乗れる自転車っていうのありましたけど、日本の場合はやっぱりそのようにしてなんですかね、まあそっか、公共で団体とかそういうのを生業にしてる、仕事にしてる人が貸してるんですもんね。これは違うんか、 Google の社内で乗ってくださいっていうことですもんね。まあ言ったらボーンと敷地が囲ってあってそこだけっていうのだったらいいんですけど、そうじゃないよと。まあいろんな設備が、いろんな施設が点在してるんで、それを行ったり来たりするための自転車ということなんでね。はあ、まあ、Google って確かにね、社内のね、この福利厚生施設というんですか、そういうのがすごく充実してるということで有名ですけれども、これ私いろんなサイト調べてみたらね、やっぱり食堂なんかが20個以上あります。ということらしいですね。で、その食堂も一部タダで食べれるとかいう話でしょ。やっぱそういう風にして、こう、社員のやる気を、まあ言ったら、なんですかね、こう育てていくということをやられてるんだとは思うんですよね。でやっぱ自転車もその一環なんでしょうね。なんかボーリング場があるっていうのもなんか聞いたことありますもんね。そのボーリング場を運営してね、これ仕事中にどんどん投げて遊んでくれとか生きにくしてくれっていうことらしいんですけど、会社ですから自転車ぐらいはそれはね提供するでしょうね。面白いですね。しかしこのあれですね、Google Earth っていうのがありますし、GPS トラッカーとかっていうのもこう繋げたらね、実はこの簡単にその Google のなんですかね、地図上でこう見れたら面白いですね。誰がどこにおるとか分かったりしますもんね。それはまあまあまあまあ、プライバシーの関係でそんなことは絶対しないと思いますけど、ちょっとそうなったら面白いなと今思ってしまいました。というわけで、この Google という会社が、 Google キャンパス内で自転車を提供しているということなんですが、この仮パクが止まらないということで、専門の社員を雇うということになったそうです。これね、安易にね、これをね、すぐ廃止にしないっていうのはいいと思います。日本だったら、傘とかあるじゃないですか。駅前の傘があってね、善意の傘っていうのはありますけど、あの傘もね、なんか2、300本なくなったらもうやめますとかいうのよくあるじゃないですか。それに対してね、まあ、GPS トラッカーを設けて追跡することによって回収するというふうに考えを変えるということはこれ素晴らしいと思います。まあ、Google みたいにね、すごく儲かってる会社が余裕があってこういうことをするんだと思いますけれども、まあ、社員の福利厚生、利便性の向上のために自転車を提供するという考えも素晴らしいと思います。というわけでこのね、アメリカ行ったら私もこの Google の自転車一度乗ってみたいと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今日はですね、久しぶりに天王寺アップルクラブの Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。クイファーさん、お元気そうでよかったです。早く全開されて復帰を待っています。大道さんもいつもの大道さんに戻られてよかったですと、平山徹さん、鉄さんですかね、ちょっと読み方わかりませんが、から1月9日の7時22分にFacebook ページにコメントいただきました。平山さん、コメントありがとうございます。これはですね、スピンオフのクイファーさん登場バージョンを聞いていただいてのことだと思います。声はまあ元気そうだったんでですね、皆さんもご安心したと思います。私も非常にね、声が元気そうだったんで安心しましたが、まあなかなかね、ちょっとまた体調が万全じゃないということですんでね、まあそういうところは気をつけていかないとダメなんで、ちょっと全面復帰はですね、まだ先になりそうですんで、皆さんも温かい目で見守ってもらえたらいいなと思います。後半の大道さんもいつもの大道さんに戻れてよかったですということなんですが、いやね、一人で喋ってるとこうやって一人で喋ってるじゃないですか。ボケられないですよ、まずね。ボケられないし、ツッコミは自分で入れてもおかしいしって話で、もうだから分かったと思うんですけど、別に私は一人でやったら結構真面目な配信になるんですよ。で、全然それ面白みがないんですよね。自分でも編集しても面白くないしですね、後で聞いてもってことですけど、まあそういうことなんでね、福屋さんの復帰を皆さんもお待ちください。私が一番復帰を待ってるというのが正直なところです。はい、平山さん、コメントありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。自分の iPhone6 プラスもチャットサポートでチェックしてもらったら 82.2% だそうですが、交換バッテリーが枯渇してるらしくバッテリー待ちでしたかと、塚さんから1月13日の15時51分にツイートいただきました。はい、塚さん、コメントありがとうございます。私と一緒ですね、チャットのサポートでチェックしてもらってで 82% 超えなんで、まああれなんでしょうね、いわゆる Apple Care で無料交換という話ではないということなんでしょう、ね、ただバッテリー待ちということなんですね。どうしてもやっぱりそれしょうがないですよね。今回の件はやっぱりワンボタンの声でも山村さんもおっしゃってましたけど、やっぱりバッテリー待ちになってしまいましたね。ある程度だったら落ち着くと思いますんでね、それをみんなで待ちましょう。はい、というわけで塚さん、コメントありがとうございました。続きまして、イクラムさんから1月14日の16時44分にいただいたツイートです。予備機の iPhone6 が手元に残っているので、時期を見てバッテリー交換しておこうかなといただきました。はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。まあ、塚さんの話と一緒で、やっぱりね、6使ってる方はバッテリー交換したくなりますよね。だいぶ下手ってますからね。多分もう間違いなく、なんですかね、3200円だと買えれるんですけど、6プラは特にね、バッテリーないって言ってましたね。6はどうなんですかね、私もちょっとわかんないんですけども、6は意外と交換する人が少ないんで在庫が潤沢なのかもしれないですけどね。またユクラムさん、在庫の状況どうだったかっていうのをもし交換された時は教えてもらいたいなと思います。というわけでユクラムさん、コメントありがとうございました。続きましては、1iPhone のバッテリー 6S を夏頃までに交換したいな。2、スターウォーズは前作劇場で鑑賞してますと、ブラッフォード 103.10 回さんから 1月12日6時29分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。そうですか、やっぱりブラさんも 6S を夏ですかね。夏になったら落ち着いてると思うんですよね、私も。まあ、絶対年末はね、駆け込み需要でえらいことになりますからね、それは避けたいんで、まあ夏秋ですかね、交換するならですね。あとスターウォーズは前作劇場で鑑賞ということですか。私はまあ前作家でテレビで見ました。あ、そうか、まだあの今のエピソード8の今公開してるのは見てないんですけど、それ以外みんな家で見ちゃいました。いや、面白かったですけどね。あの1から6まで見ただけで約12時間ですからね12時間の壮大な大河ドラマみたいなもんでね、はい、宇宙大河ドラマってみたいな感じがしてよかったです。ナタリー・ポートマンのあのちょっと髪型が面白かったです。はい、そんなこと言ったらファンの人におられるかもしれないですね。はい、そういうわけでブラッフォードさんコメントありがとうございました。本日 iPhone10256GB を購入しました。ドコモで契約してきました。フェイス ID が面白いと思いました。明日からは本格的に運用するのでアプリを入れる作業をします、とナッシュさんから1月の12日17時9分にツイートいただきました。はい、ナッシュさんお久しぶりです。コメントありがとうございます。iPhone X の2号ロース一番大きいやつですね。お値段、いい値段するでしょ。あの14万ぐらいするんですかね。私のあの MacBook と同じぐらいの値段してますよね。まあでも MacBook は持ち歩いたとしても1日何時間、3、4時間しか使わないですけど、 iPhone X はねずっと使うもんだから、1秒あたりもしくは時間あたりのコストはそっちの方が安くなるんでね、いい投資だと思います。 Face ID ね、私出勤とかの最中はいつも電車の中でマスクしてるんですけど、マスクがダメだっていう話なんで、なんかね交際認証もなんかこう一瞬できたらいいですよね。交際認証するかフェイス ID でやるかっていう、そのまあね、口元隠れてるときは交際で認証してくれるというのがあったらいいなと思いますけどね。はい、というわけでアプリまた入れてね、どんな感じか教えてください。はい、というわけで今日は Facebook と Twitter にいただいたコメントを紹介しました。皆さんもね、お気軽にツイートください。まあ、Facebook ページ、天王寺アップルクラブにいただいても結構ですし、Twitter で、シャープ、タックキャスト、シャープの TACCAST といただいても結構ですし、天王寺アップルクラブの Twitter のアカウントにメンションいただいても結構です。お気軽にください。返事できるときはしますしね、返事、できない時もあるかもしれませんどっちやねんって話ですけど、ぜひツイートをください。 できればね、紹介させてもらいたいと思いますのでね、皆さんとのコミュニケーション、特に目標さん今いませんので、一人で私やってますんで、皆さんとのコミュニケーションをしたいと思ってますんで、ぜひコメントツイートください。はい、というわけで今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その12もエンディングを迎えました。先週取り上げましたですね、 iPhone のバッテリーの交換の話ですが、やっぱり交換のお値段が安くなったということでバッテリーは枯渇しているんじゃないかというニュースを発見しました。これはですね、ギズモードジャパンが取り上げたニュースなんですが、 iPhone 6 Plus のバッテリー交換一部地域で数ヶ月待ち、ディスカウントの需要が原因かというふうに書かれています。やっぱ安くなりましたからね。日本を含む世界中でこの12月まで安くで希望者にはですね、6以降の iPhone バッテリーを変えてくれるというプログラムが始まりました。もともとはですね、ご存知のようにパフォーマンスを落としていると、バッテリーの劣化がその原因だということなので、じゃあバッテリー変えさせてくれよというユーザーさんがたくさん出て、じゃあそれだとだっていうことで日本では3200円で買えてくれるということがアップルは発表したわけです。やっぱりね、すごくもう混んでるみたいです。まずはその予約とか見てもね、ジーニアスバーの予約も結構詰まってますし、何よりもやっぱりバッテリーの在庫がないということだそうです。このお話は iPhone 6 Pro の話なんですけれども、 6プラスのバッテリーがやっぱ3ヶ月待ちだっていう風になってるそうなんですね。やっぱりそうなりますよね。で、まあ今回のプログラムに関してはいわゆるこのテストですね、バッテリーのテスト、基本的にはバッテリーのテストが8割以下という人に交換ということなんでしょうけど、今回に限ってはどうもそうじゃなかったとしても、いやいやもう交換してほしいという人には3200円で交換するんだというふうな、まあ噂ですけど、私もねまだ言ってないんであれですけど、いうふうになってます。そういうふうに、まあ社内でも指示が出てるんじゃないかなということだそうなんですよね。だからまあそりゃみんな行きますよね。3200円で買えてくれるんですからね。まあでも預かりとかになると時間かかりますからね。まあそこもあるんですが、それよりもバッテリーがっていう話です。リスナーさんの中にもいつもコメントでくつかさんなんかはですね、バッテリーサポートチェックしてもらって 82.2% だったということで、交換バッテリーがやっぱ枯渇してるらしく、バッテリー待ちでしたというふうにいただいてます。でバッテリーが潤沢になったらアップル側から連絡もらいますということで言われているようにですね、やはりいろんなバッテリー、これ塚さんの話もこのニュースと同じで iPhone6 プラスなんですけれども、そういう風になっているようですね。やっぱり私の予想も当たってましたね。いろんなバッテリーがねやっぱりどうしても少なくなると思いますよ。例えばそのこれ変な話ですけど、命に関わるようなことでなかったら、例えばアップルがこれやりますという時であれば、本来であればまずは例えばね、部品を用意していつでももう修理できる状態にして、各ね正規代理店だとかアップルストアなんかに通達を出して、こういうことやるからいっぱい人来るぞっていう風にやってやると思うんですが、今回はね問題がこうバーッと広がってしまって、でまあ急にも安くするってなってしまったもんですから、ちょっとそういうのがどうですかね、行き届いてなかったのかなというふうに思ってます。まあだけどもね、まあ SE ね、先週話したようにまだ全然いいんですけど、まあ、SE の新しいのはこの春に出なければもうね夏ぐらいにはバッテリー変えさせてもらって復活というか、まあまあね、もうしばらく長い間使えるようにしたいなと思いますね。だってこの春でも2年になってしまいますからね。そう考えてます。このバッテリーの交換プログラムですね、やっぱりうまく使って皆さん新しいバッテリーにして iPhone の寿命を延ばすということをやってもらいたいと思いますので、それ自体は大変いいことだと思います。今までのものをずっと使うということですからね。3200円でお金払って買えてもらえるということなんで、お金払って買える方がいいのかなと思います。ただこの3200円のね割引でやれるのは1回だけということですからね。1回だけ、まあ、この女に12月の間に2回買える人はいないと思いますけどね、思いますけれども、まあ、そういう制限もあるので、そこは気をつけてもらいたいなと思います。はい、それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その13は1月26日の金曜日に配信する予定です。クイホアさんは現在番組をお休み中です。ではまた来週も聞いてくださいね。バイニャー。